岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所坂根出張所管理第二係長の西田英二さんです。西田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。坂根出張所で管理係長をしています西田と言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。まず西田さんがいらっしゃる出張所、これはどういった場所なんでしょうか。
はい、出張所と言いますのがですね、事務所の下部組織になるんですけれども、その現場、非常に出先になるんですけど、現場の前線基地という感じでですね、はい、河川の維持、そういった維持工事の監督やなんかをしている部署になっております。はい、でこの坂根出張所というところはですね、その今年の4月、今まで、坂根関を管理しておりました坂根分室と和気町にありました吉井川上流出張所というのがあったんですけども、こちらが合わさってできた新しい出張所になっております。
そうですか、今年の4月にできたんですね。
4月から出来上がった形になっております。で本日はですね、その管理しております施設の坂根関のお話をさせてもらえればと思います。よろしくお願いします。
はい、坂根関のお話をする前に、そもそも関とはどんなものなんでしょうか。
関、非常に聞き慣れない、関単独では聞き慣れないんですけども、よく関止めるという、関止めるという言葉がありますけど、それそのものになっております。その、はい、ダムとはですね、ダムと同じように水を貯めて利用する施設になっております。でただダムと違いましてですね、その洪水を防ぐ、よく、ここ最近、ここ何年間かはその日常の水害以降よく聞くようになってきていますけども、防災でありますとか、さらに事前放流だとか、この東京でもあったりもしましたけども、はい、そういった雨水を貯めて洪水を防ぐ、そういった機能は持っていない施設になります。ダムと違うのは、堰というのはそこがない施設という形のものですね。
はい、では水を貯めて利用するための施設、
はい、
ということですね。それでは坂根堰、こちらはどういった施設なんでしょうか。
はい、坂根堰はですね、吉井川の岡山県備前市と、岡山市東区ですね、それぞれにまたがりまして設置されている堰で、川の両側から280メートル、両岸にから端から端まで280メートルで、高さ5メートル、はいはい、で7つの鋼鉄製の巨大なゲートを開け閉めしてですね、で水を貯めて、もしくは通したりとかですね、水を通したりする巨大な精密な機械になっております。
はい、機械なんですね。はいはい、
でイメージ、非常にイメージが近いのは、電車ですね、 JR の電車だとか、そういったものが1両20メーターほどありますので、それが2両つながっているもの、これが一つのゲートという形になっておりますけども、はい、全部で14両分ぐらいのものが
開いたり、かなりの長さですね。
はい、開いたり閉まったりという形をセンチ単位でちょこちょこやってる感じです。
じゃあいろいろ調節がしやすいんですね。
はい、いう形のものです。で、場所的にはラジオの渋滞情報でも、国道2号備前大橋、
よく聞きますね。
あそこら辺は渋滞をよくしているポイントでもありますので、よく出てくると思うんですが、はい、あそこから北の方に向かって、真っ赤なボディがですね、ちらっと見えたりする施設があるんですが、はい、あれが坂根関ですね。
はい、
で新幹線からもよく見えてたりしますけれども、前年度に一門だけですけども塗装のやり返しておりますので、非常に綺麗になっているんですけども、その時に私自身もその水、普段は水が使ってて触れないようなところも入って、はい、はいつくばって入って、はい、手のひらぐらいの厚みの鉄板とかですね、そういったものが組み合わさってる、もう非常にペチペチという感じ、何を叩いてもペチペチというぐらいの頑丈な作りの構造物なんですけども、それのなんていうんですかね、頑丈さを体験したりして、
そうでしょう
ね、いう形のものでしたね。本当にあれはもう見る、もうめった見えないものなので。
では坂根関はどんな役割があるんですか。
はい、坂根関役割、大きくは洪水の安全な流下と、農業や上水道、キリンビールですね、あとは日本銀行券、お札ですけれども、そういった 紙の製造に水を安定供給することが仕事になっております。はい、イメージではその、鍋の縁、鍋いっぱいまで水を貯めていて、うん、でひたひたになってる、貯めてひたひたになるほど貯める状態からずっと空になるまで、そういった農業の関係者の方に供給し続けるという形の施設になっております。
なるほど。先ほどおっしゃったのが洪水の安全な流下、まあ、安全に流すということだと思うんですが、これはどういったことなんですか？はい、
普段はですね、その水を貯めて、その中から、まあ、先ほど農業の関係者とかそういった方々に対して水を供給しているんですけども、ある程度雨が降ってある程度水が増えてきたらですね、そのゲートを開けて行くようになります。はい、でゲートを開けていって最終的には全部のゲートを完全に水から上げて開放状態にして素通しにして、はい、素早く川の水を下流に流し切るようにすることになります。はい、完全にこのゲートを水から開けるという上げるという全開状態、これを全開状態と言うんですけども、なかなか起きることないんですけども、最近はちょっと雨が増えておりますので、なかなか頻度回数が増えてきているような感じはしております。
はい、
であとはお魚の時期水量が増えてきましたら洪水警戒体制を取るんですけれども、はい、これ私どもが業務で使うという言葉のような感じですけども、通常秒間40トン、秒間の流れる1秒間にどれぐらいの水の量が流れるということで言うんですけども、40トンぐらい今も流れてるんですけども、この水が160トンぐらいになったら警戒体制を取るようにしております。はい、でその時にはスピーカーで注意喚起の放送をかけながらですね、でパトロールカーで、注意喚起を放送しながら下流まで、船を止めてられる方とかそういった方々に、川の中にいる方々に避難を呼びかけてパトロールをするという形になっております。はい、で、水が少ない時なんかは1メートルぐらい水位があっという間に上がりますのでですね、もし遊んでおられる、実際遊ぶのは全然問題ないので、そういった作業をしておられる方とかはその放送、川の中に向けてやってる放送に注意をしていただけたらと思います。
はい、
でゲリラ豪雨とかでですね、その最近は多いですけども、急激に水が増えた場合にはゲートを早く開けるような作業をしたりしますので、その時にはですね、そのサイレンを鳴らして、通常は放送なんですが、その時にはサイレンを鳴らして注意喚起をする形になったりします。はい、水量が700トンを超えたらですけども、ゲートを全開にすることにしておりましてですね、はい、その時にせき止めて水を活用している機能から、洪水の流下の機能、あくまで利活用している機能から、はい、もう洪水の処理といいますか、そういった形の方に機能が切り替わるのが700トンという数字になっております。はい、でこの頃はですね、もうだいぶ水位が上がってきておりますので、川の中で何かをしたりするのは非常に危険なので、はい、あまり近づかないようにしていただいた方が良いと思います。
はい、
ただ、吉井川の川としての性能はですね、川としての性能は8600トンほど流れる川ですので、はい、700トンだからといって、まだまだ余裕があります。はい、あくまで、利用したり活用したり何かをする、楽しんだりするのが厳しい流量がこれぐらいというイメージで、
わかりました、
はい、思っていただければと思います。
はい、精密な機械ですから、トラブルなどはどうなんでしょう、うん、あるんですか？
洪水の時にですね、まあ、先ほどもゲートを開けていくというお話をしましたけども、ゲートが開かなくなるといったような大きいトラブルはありません。
はい、
これは重要な機械、うちは電子機器コンピューターもいろいろありますけれども、それぞれ専門のメンテナンスのプロが日本中から集まってきますのでですね、この方々が定期的に点検をしておりますので、はい、大きいトラブルは起きておりません。
はい、
もうこれに関してはそのメンテナンスと運用のバランスがですね、よく取れている形になっているのかなと思っております。
農業などに水を供給していらっしゃるということでもありますね。はい、
供給しております。まず農業ですが、備前市側から瀬戸内市の牛窓までですね、岡山市の東から東岡山まで、水を届けている形になっております。
はい、
で牛窓の方まででは、白菜、キャベツ、かぼちゃ、ぶどうで、特に白菜は過去10年間日本10位以内をキープするほどのですね、かなりの全国的にも有名な産地、
そうでしたか、
ということになっているようでございます。であと水道でしたら、備前市、岡山市や備前市、瀬戸内市さんに供給しておりますし、はい、 あとさらにキリンビールですね、はい、あとそのキリンビールで作られている一番搾りだとかはもう全部、うちの坂根関の溜まった水で供給しております。で他には国立印刷局さん下流にありますけれども、そちらでは1万円札や1000円札の紙幣になりますけれども、紙をその紙を作って折るという形です。
ビールも紙も綺麗な水、そして大量な水が必要ですものね。
ですよね、形でございます。で津山にある、まあ、あと津山の方にあります戸又ダムと坂根関でデータを共有して川の水もコントロールしておりますので、平成17年以降、まあ、出来上がってからは渇水も起きてないので、お役には両方とも立てているのではなかろうかなと。
その通りだと思います。ところで西田さん、関カードというものがあるって前おっしゃっていましたよね、
はい、そもそも国土交通省が管理しているダムということで、スタートはですね始まったものではあるんですけども、はい、今となってはだいぶ増えてきまして、
施設の、ダムカード、関カード、
はい、ダムカード、関カードという形ですね、はい、で施設の紹介をするカードサイズのちっちゃいパンフレットになっておりますので、はい、その場をもその場所その管理所とかですね、その場ものの場所に訪れないともらえないものとなっておりますので、非常に現地に足を運ばないといけないので、必要性を理解していただくて助けにもなっていたり、集めることを趣味にする方も結構増えてきているのかなという感
じが。そうですよね、全国コンプリートしたいという方もいらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。で、この情勢もありますので、ちょっと最近は積極的に来ていただくようなことはしていないんですが、ただ今も全国から人が訪れてくださっていますので、訪れた際にはですね、その間近で見ていただければと思います。で、はい、現在カードの手渡しそのものはやめているんですけれども、
そうですか、はい、
郵送で対応させていただいておりますので、はい、お越しいただいたら手元に届くのにはしばらく時間がかかりますけれども、カードそのものは必ず手に入れられますので、集めに来ていただいて、現物にも来ていただいたら良いと思います、
は
い、
そうですね。では最後になりますが、ぜひお聞きの皆さんに西田さんからメッセージを届けていただけますか。
坂根関に限らずですね、川の中とか、川をパトロールしている車から、注意を喚起する放送であるとか、はい、サイレンが鳴ったりしますとですね、これからの季節台風もあったりしますので、そういった場合には耳を傾けていただいて、必要に応じてちゃんと避難をしていただくようにしていただければなと。でそれ以外の時には存分に利用していただければと思います。
はい、お話は中国地方整備局岡山河川事務所坂根出張所管理第二係長の西田英二さんでした。西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は10月14日水曜午前10時40分からと、再放送は10月16日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。